Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年12月5日放送、翻訳家の原雅人さんに伺ったフランスの漫画バンドデシネのお話、さらにフランスの漫画フェスティバルや旅の思い出などお楽しみください。
バンドデシネ、
はい、
バンドデシネの翻訳のお仕事がたくさんやられてますけど、
そうですね、
このバンドデシネって言葉自体今回初めて知ったんですが、はいはい、これはどう思えばいいの、漫画全体のことをバンドデシネというの、
はい、そもそもバンドデシネっていうのは、はい、英語のコミックストリップって言葉の翻訳語だって言われてて、
なるほど、
1930年代ぐらいに生まれた割と新しい言葉なんですね、うん、で普及したのは1950年代以降って言われていて、うん、で、そういう新しい言葉なんですけど、うん、そもそも漫画というのが割と新しい文化なんですね。20世紀に入ってから普及した文化ということで、まあ、そうだね、うん、でバンドデシネはフランス語では日本の漫画なんかも含めて世界中の漫画全体を指す言葉でありつつ、うん、ただ日本の漫画って言葉も今フランス語に入ってます、
漫画だもんね、漫画だもんね、
はい、でそういうのと比べた場合、特にフランス語圏の漫画を指してバンドデシネ、
なるほど、
というこういう広い意味と狭い意味が結構あったりします。
漫画も、まあ、言ってみればいろんなジャンルもあればスタイルもあると思うんですけれど、このバンドデシネと言われるこのフランスならでは その漫画のスタイルっていうか特徴みたいなのってあるんですか？
あります。ただそれも日本の漫画も本当にピンキリじゃないですか。
そうだね、もういい、一番いろんなスタイルあるからね、一言で言えないもんね。
で同じようにバンドデシネもいろいろで、そういう意味ではなかなか、特徴って言いづらいんですけど、ただ、うん、分かりやすい特徴としては、うん、クラシックって言い方するんですけど、うん、クラシックなフォーマットっていうか、こうこれが典型的なバンドデシネだよねっていうのがあって、うん、それはだいたい48ページしかないんです。
48ページ、
そう、短いですね、短いね、短いですよね、うん、でオールカラーで、
オールカラー
で、それから本の作りがハードカバーで、
はい、
それから、本のサイズが大判の A4 半ぐらい、
A4 半、今日一つ、ね、持ってきていただいたのがこれレベティコっていう、
レベティコ、はい、
これも、まあ、これギリシャのブルースの、
はい、
まあ、音楽の話をということですけど、ハードカバー、
はい、
これもやっぱりそんなにたくさんのページありませんね。
そ
うですね、
それは48ページ以上ありますけれども、
はい、でもその日本の漫画みたいに何巻何巻というわけではない、
ではない、何巻もあるやつもあるんですけど、うん、1巻は48ページぐらいで終わってることが多いですね。
それで、まあ、全部オールカラー、
オールカラーで、はい、白黒もあるんですけどオールカラー
が多い、
はい、
日本だとオールカラーのものは珍しい、
珍しいですよ ね、はい、今ね、電子で、はいはいはい、ウェブでやったりするからカラーもありますけれども、ね、
うん、なんか日本の漫画、まあ、もちろんこれもいろいろありますからあれですけど、に比べると絵画的だよね。
そう、本当そうだと思います、ね、
なんかそう、一コマの絵が非常にこう、
はい、
ピクチャーな感じですね。
そうですね、ちょっとアートっぽいところもあるし、あるいは絵本に近いと言えるかもしれないですね。
そうですね、だそういうスタイルがやっぱりフランスならではっていうことになるのね。
そうですね、で今では日本の漫画がすごい翻訳されてるので、日本の漫画の影響を受けてる人たちもいっぱいいます。
どんどんどんどん、そういう意味ではこう文化が交流してるってことだね。
そうですね、
はい、どんどん前に進むためにも、まあ、日本の漫画はまあそれはヨーロッパ、アメリカもそうでしょうけど、ヨーロッパでの人気は大変なことだからね、アニメも含めて。
そうですよね、でフランスもそうだし、イタリアなんかでもすごくいっぱい出てるんじゃないかと思いますね。
すごいでしょう、だって、まあ、僕イギリスロンドンに住んで13年とかになるんですけど、はいはい、まあ、行った頃から、まあ、例えば誰か、誰かっていうか、まあ、それこそバスで隣り合わせて、はい、なんか日本の話になるとすると、はいはいはい、みんなもう初めに聞くのはナルト知ってるみたいな、
なるほど
そっからかよみたいなさ、まあ、基本まずなんかこう漫画きっかけで話が始まるとかは多いよね。
ああそうかもしれないですね。
やっぱり一番こう日本のこうカルチャー、アートの中で多く輸出されてるのはおそらくアニメであったり漫画の文化でしょうね。
はい、はい、確実にそうなんじゃないでしょうかね。
ねえ、初めてフランス行かれたのってのはいつ頃ですか？
はい、初めて行ったのは2013年の、うん、暮れですね。それから2014年の頭まで3ヶ月間滞在したのが初めてで、はい、
そうですか。 7年ほど前。
そうですね、僕それより前に実は翻訳はやってたんですけど、
うん、ああなるほど
申し訳ない思いを抱えながら。
いやまあでも別にさ、その現場知らない、そこの国を知ってるからやるとかそう関係なくてもいいんじゃないですか。別に
あ、そう言っていただけるとちょっとホッとしますね。
いやあのね、これはね、まあ、全然違う別の話になっちゃうかもしれないけれど、はい、僕なんか音楽としてやっぱりものすごく興味を持って、はい、まあ、自分の作曲にも取り入れるし、はい、っていうのは例えば南米のブラジルの音楽、はいはいはい、サンバ大好きで、はい、アルゼンチンのタンゴも大好き、はい、まあ、キューバの音楽も大好きで、はい、いろんな知ってる、いろんな音楽は取り入れて自分も勉強してる、はいはい、それでアフリカのリズムもいっぱい取り入れて大好きなのに、アフリカも行ったこともなければ南アメリカ大陸も足を踏み入れたこともないわけ。
ああなるほど。
でもいやアルゼンチンタンゴはねなんつって話してるわけですよ。
なるほど。
でもねこれは逆に行ったことがないがゆえに、そのなんか憧れの気持ち、ね、夢のようなさ、はいはい、こんな土地であるに違いないみたいな、はい、これはあるでしょ。
あります
絶対あるよね。
あるしすごい重要ですよね。
重要ですよ ね。だから叶わないみたいなところがちょっと手の届かないさ、あの憧れの人みたいなところをいつも持ってるわけですよね。
なるほど。
そういう気持ちを持ってフランス語に接してらっしゃって、このバンドデシネも翻訳されてたり文学もいろいろね翻訳されてるっていうのは僕すっごいわかります。
ああそうですか、うん、ありがとうございます。
でもでも片や反面やっぱり行ってみなきゃわかんないこともあるよね。
本当にそうだと思います。
そういうことだよね、はい、だからそこやからと13年に行かれた。
そうですね。
これきっかけはどういうお仕事ですか。もちろん
これねお仕事 で、うん、でそもそもやっぱ旅行するにはお金がかかるじゃないですか、はい、僕そんなにお金持ってないのでね、うん、
いやいや。
それで、フランスにはフランス図書センターっていうところがあって、はい、でそこはあの本にまつわるいろんな助成を行ってるんです。
ほう。
で例えばバンドデシネでもバンドデシネの著者が、うん、作品作ります、うん、その一部を助成しますっていうことがあったりとか、はいはいはい、そういうレベルでいろんなこと助成があるんですけれども、うん、翻訳者に対する助成もあったんです。
なるほど。
で、あるプロジェクトを持っていて、そのプロジェクトを持った翻訳者がフランスに滞在した場合、うん、そのお金を出しますっていうプログラムがあって、うん、でちょうどそれを教えてもらって応募したら OK ですよっていう話をいただいたんで、それからとね旅費もその時は大使館側が用意をしてくれて、これは行くしかないっていうことで。
素晴らしい。
実は僕その直前に糖尿病にかかったんですけど、うん、で医者からは行かない方がいいんじゃないですかって言われたんですけど、うん、いやもうこれ行けなかったら一生行けないんじゃないかと思って行きました、
ね、いや素晴らしい。でもそもそもやっぱりその今お話を少し伺っただけでもフランスっていうのはさ、そういう文化とか芸術に対するその女性あるいはごサポートっていうのはきめ細かいよね、は
い、いや本当にすごいと思いますね。
命がけだよね。
いや本当にちょっとやっぱり残念ながら日本とは少し違うのかもしれないですね。
そうなんだよ。どんな滞在でした？その2013年3ヶ月、
はい、
うん、
あのそもそも初めて僕海外に行ったんですよ、
う
ん、
お
それで、うん、もちろんフランス語は少しできるわけですけど、そうです、ね、生きたフランス語ってやっぱどうしても違う。これどんな言葉だってそうなんですけど、
そりゃそうだ。
で日本国内でフランス人と話してても、うん、そのフランス人って日本文化のこと知ってるし、うん、日本人がコミュニケーション苦手だってことも知ってたりするわけで、うん、そこの遠慮があるフランス語とはやっぱ違う、遠慮のないフランス語が
そりゃそう
出てきて、
そりゃそうだ。
僕最初にそれに面食らったんですよね、
はあ、
空港で、はい、ついてね、はい、でパンでも買おうかなみたいな感じでパン屋行って、うん、でお金の貨幣の単位も違うわけじゃないですか。
そうですね、
で計算だってパッとできなかったりするわけですよ。 それでちょっともたもたしてたら、うん、まあ、ちょっと汚い言葉ですけどフランス語にメルドって言葉があってね、うん、クソとかチェーンとかそんな感じなんですけど、うん、若い女の子に、うん、店員の女の子にそんなこと言われてね、うんうん、それで見かねたあの後ろに並んでた人が、うん、足りないお金出してくれてほらみたいな、
はい、
優しくてすごい良かったんですけど、はい、なんかちょっと情けないなみたいな
まあそりゃそうだよ。言語だってこれ我々が話してる言葉ってまだ放送だからちゃんと話してるけど、これ普通にさご飯食べてる時の話は教科書に載ってる日本語とは絶対違う。
絶対違う。
違うじゃない。だからこれでみんな面食らうんだよね。
そうなんですよ。でわけわかんなくてみたいな感じで、うん、まあ、いきなりそれでパンチを食らってみたいなね先生パンチを食らってみたいな感じ。
洗礼だ洗礼。
本当そうですね。
そうだね。うん、アングレームってこれどのあたりにあるんですか？
はい、あのパリからはずっと、スペイン寄りになるんですね、うんうんうん、でフランスの南西部って言っていいかと思うんですけど、うん、 TGV っていう新幹線がありますけれど、フランスの、あれでパリから3時間ぐらい、
ああ、だずいぶん離れるってこと、
結構離れた地方都市ですね、でただ歴史的には結構古くて、11世紀ぐらいの遺跡とかも少し残ってたりするんですけど、フランスの歴史でいうとフランソワ一世って有名な王様がいますが、フランソワ一世があの辺りの出身だったりというそういう土地ですね。
ここでそのバンドデシネを中心にというか、もう世界中の漫画イベントがあるっていうのはこれすごいね、ずっと続いてるんですかね。
そうですね、1974年ぐらいから、はい、そうなんです、始まって、ちょうどその頃って、まあ、大雑把に言ってしまうと60年代末って世界中でいろんなカウンターカルチャーが盛り上がった時期で、
そうだね、サブカルがね、ぐっとね、
で、漫画ってもともと子ども向けのものとして成長した、あの経緯があるんですけど、特に第二次世界大戦後ですね、はい、そういう子どもたちがどんどんあの成長していくわけじゃないですか。
そうだね、
そうすると子ども向けだったはずの漫画が、その人たち向けに青年化するっていうことが世界中で起きるんですね。でその頃にやっぱりバンドデシネとか、まあ、日本の漫画もそうですけど、アートとしてはちょっと下に見られるわけじゃないですか。でも俺たちが愛した漫画とかバンドデシネはいいものなんだよっていうようなことを言う人たちが結構出てくるわけですよ、世界中で。でフランスでもそれが起きて、バンドデシネのフェスティバルを地方の活性化と合わせてやろうぜってことで、アングレームでフェスティバルができたのが最初で、でこれやっぱフランスだからってことは大きいと思うんですけど、フランスって本当に外国の文化に対してある意味寛容じゃないですか。
そうです、ね、
例えばピカソとかダリとかそういう人たちが評価
されてみんな外人だもんね。
本当そうなんですよね。
シャワールにしたってそう、ね、モディリアーニにしたってそう、あの時のパリのアーティストみんな外人だもん。
本当そうなんですよ。でそれは音楽だってそうだし、で例えばワールドミュージックとかのムーブメントを作ったのもフランスだったりするわけで、そういうこともあると思うんですけど、バンドデシネ国内のフランス国内のバンドデシネだけじゃなくて世界中の漫画を盛り上げていこうよっていうのが、あの割とあると思いますね。
そうか、それでもうその漫画のイベントがじゃあもう何十年と続いているわけだ、そのアングレームという方田舎で、
はい、で毎年1月末から2月頭ぐらいの、4日間イベントが行われるんですけど、でちょっと面白いのが、街そのものがフェスティバル一色になるようなイメージなんです。まあ、もちろん中心地が特にそうなんですけれども、で大体交渉としては、20万人ぐらい世界中からお客さん来ますよみたいな感じなんですけれども、で例えば展覧会が行われたり、それからコンサートとかも行われたりするし、ライブペインティングみたいな感じで、あのアーティストがその場で音楽に合わせてとか、そういうこともやったりとか、いろんなイベントが、行われていきますね。
すごいね。大友さんはこれ2015年に、はい、グランプリ取ってる。
そうです、あの毎年グランプリっていうのを選んで、それはフランスだけじゃなくて世界中の漫画シーンの中で、はい、この人すごいいい仕事したよねっていう、そういう名誉賞みたいなものなんですね。で、有名な作家さんが取っていくんですけど、で、2015年には日本の大友克洋さんが、グランプリを受賞しましたね、はい、でその受賞した人は翌年呼ばれるんですよ。
なるほどなるほど。
呼ばれて、でそこで展覧会を行ったり講演を行ったりするんですけど、
なるほどね。
で大友さんの場合は講演を行うということで、僕その時はコーディネーターをやらせていただいて、
そうですか、
ご一緒させていただきました。
やっぱもうレジェンドだもんね。
いや、まあレジェンドですよね。そうですよね。
みんな会いたいでしょうね。
会いたいと思うし、やっぱり日本の読者にとってもレジェンドだけど、世界の読者にとってレジェンドだってやっぱすごいですよね。
いや本当だね、すごいことだね、
ちょうど漫画が、日本の漫画が世界中で評価されるのって90年代あたりのことなんですよ、ちょうどアキラっていうのがその時代、もうちょっと前から出て最後の方がそのあたりに出るんですけど、そのタイミングとすごく合ったっていうことと、それから大友さんご自身がやっぱりバンドデシネにすごく影響を受けたというふうにご自身でも公言されてるから、その循環が起きてるのが僕は美しいと思います。
面白いな。
面白いですね、こういう文化のね。
パリにいるときは自炊ですか？結構食べに行かれました、今のところ。
そうですね、少しあの外にせっかくなんで、ビストロで、そんな高めじゃないところ、とかに行ったりもしましたけど、
でもさ、カフェで食べてもビストロで食べても、要するにちょっと安いワイン一杯頼んで、それであのステーキ&フリット、要するにステーキとあの芋の天ぷら、違うフライドポテト、ね、まあ、あれが定番じゃないですか。あれどこで食ってもそう、ね、結構うまいし、ね、まあ、
それは確かにそうかもしれないけど僕ね、あの最初にやっぱ結構衝撃を受けたのは、日本ってあの例えばランチとか安くてすごくおいしいものが、東京とかにすごくいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
これやっぱすごいことだと思うんですけど、フランスでこういう感じは僕は全然経験できなくて、知らないってこともあったと思うんですけど、たまたま入ったカフェで、これも本当普通のカフェです、はい、で、昼飯でも食べようかと思って て、うん、マグロのサラダって書いてあったんですね、はい、へえマグロのサラダって思って、うん、で、15ユーロとかそれぐらいだったと思うんですけど、うん、だから2000円弱ぐらいですか、ね、で、まあ、どんなもんが出てくるかと思ったらね、うん、レタスの上にツナ缶が乗ってるだけでマヨネーズみたいな、うん、
なるほど、
こんなもんが出てきたんですよ、
なるほどなるほど、
あでこれかみたいな感じが、うん、で割と他何度か経験これここまで衝撃を受けなかったですけど、うん、近いような感じあったんで、うん、ちゃんと調べずにいいとこと分かんないでいくとこう経験はするのかなみたいな、
あのね、いやもちろんうまいまずい、まあ、店によって違うと思うし、だけどさっきの話じゃないけど、東京 の, その500円でランチが食べられるっていうのは、はいはい、これはおかしいって、
それもそうなんです
よ、ね、これはね安くしすぎ、本当にねいつの頃からかどんどんどんどん安くなって、牛丼がさ500円いって390円になってとかで戦争し始めたからね、競争し始めたでしょ、はいはい、いやいやそれやめようよっ て、いや本当ね、こんなに安くて外国から来た人たちはみんなびっくりするよ、
いや本当ですよね、しかも軒並みうまい、
ね、うまいっていうね、そのいわゆるファストフードも含めて気軽に食べられるそのそばとかさ、ね、ラーメンとかもやっぱあの世界中のランチの価格から言うと先進国においては半額だもん、やっぱ
そうですよね、うん、そっか
すごいよ、だこれすごいことなんだけど結局首絞めてんの我々じゃん、
いや本当そうですよね
でしょ、
そっかそっか、まあ、そういう気持ちでいればいいわけですよね、
そういう気持ちでいればいいんじゃないですか、あとはやっぱりあのパリなんかでのカフェっていうのはやっぱりそのもちろん食べるものもの値段でもあるけれども、あそこにいる時間そのものの値段でもあるわけ、
まあそうですよね、確かにね、うん、
マルシェでも買い物しましたが、 お肉これ面白いね、薄切りないんだよね、薄切り、
本当そうなんですよね、で薄切りで空気がないのかどうかね、あのか、
うん、あと、まあ、その薄く切るのも、まあ、せいぜいほらなんかミラノ風カツレツぐらいの子牛をさ、はいはいね、あれを、まあ、叩くからね、叩いて薄くするけれど、ウィニアシュニッツェルとかあれぐらいの薄いとんかつ感あるが、僕もやっぱりロンドンに住み始めて13年になりますが、はい、まあ初めの頃割と欲しくなったのが薄切りの豚肉で、ああしゃぶしゃぶしたいなってやつですよね、はい、いやしゃぶしゃぶしたいな、このビーフ美味しいのにな、これ薄く切れたらしゃぶしゃぶできるのになと思うわけ、
そうですね、
まあでも売ってないよね、
売ってない、
しゃぶしゃぶは愚か、やっぱりなんでしゃ、いわゆるこうなんかこう生姜焼きぐらいの薄さもやっぱりなかなか見つけられないよね、だいたい1センチぐらいが最一も薄いから、
そうですね、やっぱ生で切るとどうしてもそうな
る、あれはね、そうしゃぶしゃぶになるとやっぱり冷凍にならないとスライスできないから、うんうんうん、ただね、いや本当に肉コーナーには熱いお肉しか売っていないのに、はい、必ずその横にあるハムのコーナーでいわゆる生ハムめっちゃ薄く切ってるんですよめっちゃ薄いじゃんこれこれってこの切り方してよっていつも思うんだけど、できんじゃんっていうさ
本当ですね、
でしょ、それなんだっていう、最新刊はこれは漫画ではなく小説なんですね。
あ、そうですね、グカハンという人の、これ女性なんですけど、うん、はい、砂漠が町に入り込んだ日という小説 で、うん、でちょっと面白いのはグカハンっていう人は実はフランス人じゃないんです、うん、韓国人の女性で、うん、26歳の時にフランスに行って、ああその時はもうフランス語ほとんどできない状態で行ったんだそうですけど、はい、それから6年間で小説を書くところまで行ってしまったという、その最初の小説ですね、
うん、へえ、これどうやって出会われたんですか。
これはですね、実は編集者のこのリトルモアという版元から出てるんですけど、うん、その編集者さんが、目をつけて、で僕はね実はバンドデシネを僕いろいろ持ち込むタイプなんです、はい、出版社に、でこんなバンドデシネがありますけどどうですかねって持ち込んだんですけど、うん、それはとりあえず置くとして
なるほど、
こんな小説があるんですけどどうですかって言われて、でちょうどここしばらく韓国文学のブームがあって、うん、で、その編集者さんは韓国っていうのをちょっと注目してたんですね、はい、で、その中で、フランス語で書く韓国人の作家、
なるほど、
でちょっと面白そうっていうことで、うん、それで実際一部分翻訳したり、あるいはフランス語のインタビューがあって、うん、そのインタビューが結構面白かったんです、はい、まあ、やっぱ外国で暮らす人だから、
なるほど、
自分の国をすごい相対化して見るわけですね、うん、そうですね、でその視点がすごく面白くて、うん、 そういうことで、翻訳するということになりました。
なるほど。そしてさらにこれはサウザンコミックスという、これはレーベルですか、漫画のレーベル。
そうですね、レーベルの名前がサウザンコミックスで、版元はサウザンブックスっていう版元なんですけれども、はい、はい、そこから、ダビッド・プリュドムという、これはフランス人の男性ですけれども、のレベティコ、雑草の歌という副題をつけましたけれども、というバンドデシネを出版しました、
はい、なるほど。ギリシャのブルースと呼ばれるレベティコ、これがそれね、
はい、日本ではね、紹介も少しされてて過去に、レベティコっていうのはフランス語読みをそのままカタカナ表記にしたんですけれども、日本だとレベーティカとかレンベーティカっていう言われ方をする、1920年代30年代ぐらいに生まれたとされるギリシャの音楽で、ギリシャのブルースとよく言われるんですけど、ちょっとアラブ系の要素が入っていて、すごい素敵な音楽ですね。
楽しみです、読んでみましょう。そしてなんと YouTube チャンネルも始めた
やっぱり個人で何かやってる人だったら今SNS はもちろん YouTube もやった方がいいかなぐらいな気持ちになると思うんですけど、はい、そうですね、
原さんはこの YouTube ではいわゆるこう世界中の漫画を、
そうですね、サウザンコミックスってさっき話が出ましたけれども、これがクラウドファンディングで本を作っていくレベルなんですね。で、世界中の漫画をこれから翻訳していきたいと思っていて、その第一弾としてフランスの漫画の翻訳を行ったんですけれども、その辺とも連動させながら世界中の漫画、日本ではまだ全然知られてないので、それを知ってほしいということで、ただ全然継続更新するのが難しい。
そうですか。
YouTube ならではの困難に今
ぼちぼちやればいい。はい。あれだ、ほら、だってその全部がさ、ファイリングされていくからさ、だからね、はい、そのもちろん新しいのも出していかなきゃならないけれども、前のがなくなるってことがないじゃない。
そうですね。
それがやっぱり YouTube の強みなんですね。
そうですね。
いや、楽しかった。最後にね、これはゲストの方に必ず伺ってるんですが、原さんにとっての旅って一体何ですか？
旅っていうのは、僕は結構年を取ってから30代になってから初めて旅したってこともあると思うんですけれども、やっぱ自分を相対化してくれるものかなと思うんですね。
それに尽きるよね。外国行った時ってやっぱり日本のこと考えるんだよね。
考えますね。
だよね、これはね、はい、家にいるとね、とか日本にいると考えないことまで考えなきゃならないんだよね。
はいはいはい。
やっぱり外国人と会うと、どこから来たんだ、日本から来た、どこ住んでんの、東京に住んでる、東京ってどんな街って言わなきゃなんないじゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね、
説明エクスプレインしなきゃなんないから、知らなきゃなんなくて面白いことだなと僕はいつも感じてる。やっぱり
そうですね、
外国に行けば行くほど日本のことを思うんだろうなっていう、
そうですね。でね、今まで気づかなかった日本のいい点悪い点も分かるようになるし、そうすごく面白いことです ね。
楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。World Air Current.